インタビュー。
こんにちは、森真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回ですね、ちょっとお悩み相談みたいなのを早川さんに私したくて、
ぜひぜひ。
最近私また新しくインタビューの仕事を始めたんですね。
お、素晴らしい。
で、その仕事が、その会社の採用のページに載せるための社員インタビューをすることになったんですよ。で、社員インタビューだと、会社に入って、入りたいって思ってもらうためのインタビューなんだけど、わざとらしくしすぎた会社崇拝ってなっちゃいけないし、しかもなんか事前情報が一切ないわけなんですね、その社員さんの。なんか早川さんってこう事前情報がない中で相手にインタビューするときにどんな風に意識してやってるのかなっていうのを聞きたくて。
なんかその前提の前の質問になっちゃって恐縮ですけど、その、はい、インタビューしなきゃいけない社員の方の事前情報がないっていうのはなぜないんですか？あえてそういうふうにしてるってこともないでしょう？
なんか3人ずつやるんですけど、毎回行った時に、その3人が、その場でいる人とか、こう、そういう土壇場な感じなので、誰になるかがわからないんですよ。
はいはいはいはい。
で、お名前だけは聞けて、ホームページにちらっと情報は載っていても、それ以上の情報を得られなくて。
うんうんうん、
っていうところで、こう、手薄な中で、どうやってこの人の魅力を最大限に活かして、キャラも出して、会社に入りたいって。
ハードル高い仕事だね、それ。
思ってもらえるんだろう。
それ、なんか、ごめん、どんどん脱線しちゃうけどさ、それはその会社から、まあ、直接か間接か、マナさん頼まれて、その会社の、要は採用のために、社員の声というかインタビューを、しかも当然社員が自分で言ったりしたらわざとらしいから、インタビューを通じて引き出すって話だよね。
そうなんです。
それでもなんかあらかじめ決めないっていうのは何？逆にわざとらしくしないようにその場で捕まえてみたいな感じ？
多分向こうの中でそこまでそれの優先順位が高くないとか、そういうこう契約系の問題？
なるほど。ごめんなさい。僕、性格悪くて、しかも、いきなりこの質問の根底から崩すところでめんどくさいわけですけど、僕やっぱりなんかプロデューサーの気質もあるから、その企画そのものを、なんか今の話、つまり本当にいい、そのゴールとしては、当然その会社もさ、その採用のためにやりたいはずだから、形上そのインタビューを、やりたいっていうのはすごくわかるし、インタビューが効果的っていうのは僕もそういう仕事をやってることもやってたこともあるからよくわかりますけど、今のイメージだと、なんか形上やるけどさ、マナさんが苦しむのもごもっともで、その場で、なんだろう、やるっていう、それ何？アウトプットはテキストなの？
あ、そうです。
動画？テキストだけ？
テキストで、私以外にライターの方がいて、私の音声と私のまとめを聞いて書いてくださるっていう。
あ、なるほどね。それだったらなんかこう、逆に合計何人やるとか決まってる？
決まってないんです。結構継続的にみたいな。で、社員の人をやったら地域の人もやるし、みたいな、こう、どんどん広がっていく感じですね。
地域の人もやるってなんか面白いね。
そうなんです。なんか千葉の会社なんですけど、千葉の魅力アピールとか、千葉の福祉業界の会社なんですけど、それを良くしたいということで地域も巻き込んでのっていうところなんですね。
それだったらなんか俺がその仕事してるわけじゃないけど、なんか普通に試みとしてはものすごく面白いから、なんかよくよくその、どこまでマナさんが話せるのかわかんないけど、ちゃんと上の人に話してさ、より効果的にするんだったら、その、ランダムに3人その場でちょっととかじゃなくて、1人とかをね、3人で30分だったら1人に誰か必ず30分でも15分でも取ってもらって、事前にね、その人がどういう人か当然わかるだろうからさ、ある程度調べておいて、じっくりそこに臨ませてもらって、っていう風にしますけどね。すいません、根底を変えちゃいました。
なるほど。
そういうのは可能性ゼロ。
ゼロではないと思います。私が、ちょっと会社に、気遅れしてる部分があって、
するよ普通は。
で、怖くてちょっとあんまり言えないっていう部分があったので、でも、目的はインタビューを良くすることが目的なので、 ちょっと掛け合ってみよう
か。なんか試みとしてはね、なんかもう僕がそこに入ってくわけじゃないですけど、なんか気持ち的にはそこの根本をきちんと話したらよりいいものになるし、まあそこまでね、もちろん先方がね、求めてないかもしれないけど、うん、言ってみるとなんかすごくいいのかなって、その、なんかかっこいい答えを言えたらいいんですけど、なんか今のその3人とかをその場でで、事前情報っていうのは結構難しいと思うんですよね。うん、まあでもそういう意味では、もしそれでもその3人とかをすぐ行くっていうことであれば、まあやっぱりすごくオーソドックスですし、マナさんもやってるかもしれませんけど、まあね、当たり前らしいですけど、どういう、そのアウトプットがどういうものなのかわかりませんが、質問いくつか、基本的に用意しといて、で、まあそれはそれでなんですけど、1個ぐらいね、全然ある意味その本編と関係ないんじゃないかっていう、外しの、ある意味仕事にまつわるね、この会社入ってどうですかとか、なんかいろんなそういう王道の質問はもう、もちろんすると思うんですけど、全然違うものを1個、しかもそれ最後の方に、もしくは1回終わった後に、なんかちょっと話すみたいな、そうするとその人の素が出てきたりして、まあそれそのまま使えるかわかりませんけど、思わぬ面白い話だったりが引き出せると思います。で、それがなぜいいか、特にいいかっていうと、それやっぱり動画とか音声だとね、まあなかなかね、これ撮り終わった後、実際そういうことよくあるんですよ。作家さんとかにもインタビューしても、終わった後に、さっきちょっと言わなかったんだけどさ、とか
あるわけ。もし遅れこの話みたいな。
でも、なんか別に先方も意図的にオフレコにしようってしてるわけでもなく、やっぱり終わった後とか最後の方って気が緩んでくるから、その時に、まあ今何が言いたいかっていうとね、アウトプットが、動画とか映像、音声じゃなくてね、文字だったら、まあその辺も別に拾えるわけだし。
確かに。
そうそうそう。だからまあその辺はちょっと工夫するかなとは思いますね。リサーチというより質問の切り方とか、ちょっとまあ外側から掘ってみるみたいな。はい。ちょっとまあ、こういうインタビューの話するとね、講座みたいになっちゃう。でも、これ以上話すと、なんか何分経つか分かりませんで、やめときますか。
ありがとうございます。じゃあ、その人のなんか素というか、ふっと肩の力が抜けた瞬間の質問だったり話みたいなのちょっと意識してやってみます。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。ということで、めちゃくちゃ勉強になったんですが、このまま本編に入っていきたいと思います。はい、今回は作家、清涼院流水さんのインタビューの第3回です。なんかこのインタビューでもね、なんとか触れてたし、1回目の時にちらっと聞いたんですけど、長いお付き合いなんですよね。はい、でなんか以前、ライフアップデートアンリミテッドの方の、インタビューを見たら、なんか一緒に、もともと英語を教えてもらってたり、あとなんか一緒にカラオケに行ったこともあるみたいな
エピソードも。そんなことまで話したか。はいはい。そう。
いつぐらいからのお付き合いなんですか？
2008年か9年ですか。僕が起業、もしかしたらする前というか、ダブルワークって今言わないか、社内企業、会社員的にちょっとベンチャーっぽくやってた時じゃないか、だから僕起業したのは2008年か9年なんですけど、その時なんで、本当に最初から知ってるんですよ。
きっかけは？
きっかけは僕がこのインタビューの前身の前身の前身での人生を変えさせっていう番組で、まあね、彼が当然、作家なので彼の著者インタビューさせていただいたときに、結構まあ意気投合というか、まあね、あんな感じの方なのですごく面倒見が良くてですね。で、そこで意気投合して、まあ1、2年普通にお付き合いさせていただきつつ、まあそこから彼がね、英語に目覚めて、で、TOEIC 満点取って、しかもすごいのが英語を満点取るだけじゃなくて、やっぱりね、教育者、教えるっていうことでもすごい情熱と、あと教え方がめちゃくちゃうまくて。で、僕は、まあ、今までもどっかでも何回か話してますけど、まあ、僕自体はね、やっぱり海外に行きたいとか、英語を極めたいってあったので、そのインタビューにさらに英語とか世界っていうのが加わると、いろいろ面白いことできるかなと、ちょうど、そう、その2012年ぐらいでちょっと自分の中で、閉塞感感じた時だったんで、で、飛行機恐怖症っていうのも以前話しましたけど、それもあって、飛行機も乗れないし、英語も喋れなくて、これ、世界出たいって言っても、ただの妄想だなと思って、ここだけ、なんとかしないといけないと思ってですね。で、そう、流水さんに相談して、で、そっからもうマンツーマンで、もうメールで毎日のように、もう やり取りでですね、いろいろ全部教えてもらってね、まあ、基本的にその TOEIC を使って、いろいろ、TOEIC ってね、どうしてもこれ別にディスるわけじゃないですけど、僕は、やっぱりテストのためのテストみたいなイメージがあって、いくら高得点取っても喋れないみたいなイメージがあったんですけど、いやいや、そんなことはないよって、ちゃんとこれを使いこなせば、もう、例えば1回の模擬テストの復習をマジで完璧にやらせるの、基本。で、その完璧にっても、ただ答え見て意味わかってるじゃなくて、そこの文法から単語から発音から、リスニングを全部完璧にできるんですよ。だから1回の模擬テストを極めるのに2ヶ月とか3ヶ月とかさ。
だから、そんなに？
そう。でもそれを普通はついていけないだろう。俺はまあちょっと、こう、その時、いい意味でだけクレイジーだったから、もう仕事とかせずに、もう本当に1日9時間ぐらい勉強して、で、やっぱりなんか流水さんと短期集中だっていうことで、半年で、その時最初390点ぐらいだったんだけど、なんか900点目指そうっていうことで、で、結局まあ900いかなくて890。
いや、でも。
そうそう。で、半年かな。で、行って、まあそっからはもうあとは会話でっていう感じで、まあ7、8年現在に至るって感じで、まあとにかく彼のもちろん教え方、ピカイチですし、まあそういうなんかまあ師匠でもあるし、まあなんか年齢的にも、兄って感じでもあるし、まあすごくね、まあインタビュー、マナさん見てもらっただけ、すごく、まあある意味通ずるようなね。まあ僕なんかもちろん、はるかに実績もすべて立派な方ですけど、なんかすごく、そう、まあ熱くて、こうまっすぐなみたいなところがあってですね、すごく尊敬している。まあそういう方でもあるんですけど、まあね、インタビューはインタビューで、やっぱり今回の作品非常に、ね、ここまでご紹介してきたように、興味があったので、今回インタビューさせてもらった次第です。
なんかこう早川さんが言う一流の人の条件でなんか実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうのがあるようになんかこう清流院さんにもそれが通ずるなという感謝の心とか人のためにとか、ね、で本人勉強熱心なところもあったりなんかそういうところとそして仲のいい親交の深い早川さんとのインタビューというところで空気感を楽しんでいただければなと思います、はい、それでは清流院流水さんと早川さんのインタビュー第3回をお聞きください。
なのでこうなんて言うんでしょうやっぱそのペトロ、ですけど、はい、いわゆるね罪をとか裏切って、3回ある意味裏切ってというかいろいろあった中でそこから許してもらってこうローマ教皇法にまでなって、そこから200何十代まで続いてるっていうのをなんか聞くと、なんか自分の愚かさを別に肯定するわけでないんですけど、やっぱりなんかいろいろ人生、すべてがじゃないですけど、やっぱりやり直し聞くのかなとか、いろいろこう、それこそ反省して生かしていけばみたいな、なんかやっぱいろいろ学べますよね。なんか本当に。
とにかく考えさせられますよね。早川さんが触れてくださった裏切りのところなんか本当に僕考えさせられて、僕もなんか早川さんといろんな話をさせていただく中で、
はい、
僕とか早川さん結構信じてた人に裏切られた体験
がいろいろありますよね、
はい。まさにペトロ状態なんですよ。で、その時にイエス・キリストはもう柔和な笑みで許すんですよ、相手を、
うん。
これが果たしてできるかというとやっぱ難しいけど、
うん、
あ、これは許せるとしたらすごいなと思うわけですよ。
うん、
でキリスト教はやっぱとにかくその他人を裁かないで許しなさいっていう教えで、これにやっぱり僕クリスチャンになって救われてるのはそこですね、
うん。
それまではやっぱり僕もその過去にすごい手痛い裏切りをされた人とかなかなか許せないようなところもあって、まあ僕も小さな人間なんで、
いや、
あの人にはひどいことされたなっていうのを本当ずっと引きずってたんですけど、このやっぱり聖書とか読んでて、他人を裁くな許しなさいっていう教えを何度も読む中で、あ、もういいじゃないかという自然に思えたんですよ。
うんうん
もうだからあの人たちを許せないと思うのはやめようとか、
うん、
まあそもそもやっぱ自分もその醜い人間なんだからその他人を裁ける立場にないというかね、
うんうんうん、まあ逆にね当然期せずして裏切ってしまったり傷つけてることも当然みんなある
わけですね、そういうことも当然あるわけなんで
今のところでねちょうどペテロの話が出てきたんでやっぱり僕はその中で印象的だったのがちょうどその3日後でしたっけイエスが、
はい、
ってかそこから復活してこういろいろ弟子のところに出てきたりするときに、
うん、
天使というかね、神の状態で出てきてみたいなところあったと思うんですけど、リュウスさん個人的な意見でも全然構わないんですけど、やっぱり聖書というか、まあ神話っていうのは、どこまでが事実なんだろうか。まあつまり、当然神とか天使が、かなりその神天使出てこない描写だけで愛憎劇でまさにザ現実って感じじゃないですか、今の世の中にも。でもそこに、天使が出てきた、神が出てきたって、 でもこれこんだけ何千年も続いてくるもんだから、果たしてみたいな。まあそもそもそこを考えなくてもいいのかもしれないですけど、リュースさんでもどうお考えですか？
いや、それはでもかなり確信をついた鋭い質問で、さすがだなと思いました。で、これは極めて重要な質問なんですよ。どうしてかと言いますと、例えばノンクリスチャンの人たちが聖書を試しに読んで、キリスト教やっぱはまれないなと思うときに、多分こんなことが事実のわけないっていうのは絶対あるはずなんですよ。で、それは僕それでいいと思ってて、
うんうん、
で、これはちょっとキリスト教ってね、たくさんの教派があるんですよ。教派、宗派があって、はい、で、実はその、まあ、福音派って言われてる宗派があって、で、福音派は聖書は 100% 真実だって考えるんですよ。
うんうん、
ただこれはキリスト教の一部分なんですよ。
あ、全部じゃないんですね。
僕たちは、その人たちはもちろんリスペクトしてるし、そういう人たちの影響も僕も受けてるんで、全然その否定はしないし、理解もしてるんですけど、ただまあ僕も含めて、まあその、例えばカトリックの一般見解として聖書は 100% 真実を思ってるかというと、全然そんなことはないんですよ。で、むしろそっちの方が多数派ですね。
うん、
だから聖書の中にはもちろん歴史的事実も含まれてるけど、そうじゃなくて、その脚色めいたこともあるというか、わかりやすく言うと単純に矛盾してたりするんですよ。その同じイベントが、例えば最後の晩餐の曜日が違ってたりとか、その福音書によって、
うんうん、
それをちょっと 100% 事実を認めるのは難しいじゃないですか。全然違うこと書いてないから、一個のことを。
うんうん、
ただその福音派っていう派は、その、それすらも 100% 論理で説明しようと試みる派があって、
うん、
まあそれはそれで僕いいと思うんですよ。その人たちがそれで信じられたら。ただ、その、聖書を理解するときに 100% 信じる必要はないですよっていうことですね。うん、ただ、その、信じないといけないところっていうのはあるんですよ。
信じないといけないところ。
聖母マリアが処女で、処女からそのイエスが生まれた、これを信じないともうキリスト教じゃないんですよ。
なるほど。
あと、イエスが亡くなって3日目に復活したんですけど、うん、これも信じないとキリスト教じゃないんですよ。で、これ、絶対的に信じはできないことっていうのは、いくつか中心的な教義としてはあるんですけども、うんうん、その枝葉の部分についてはものすごく解釈が分かれるんですね。
うんうん、
で、特にカトリックっていうのは一枚岩で、まあ、信徒13億人が一枚岩なんですけど、プロテスタントはまあ12億人いても、その3万3000の宗派があるんで、
すごい。
その考え方はめちゃくちゃバラバラなんですよ。
うんうんうんうん、
それ別に僕批判してるわけじゃないですよ。その逆に言うと、そんだけ考え方が分かれうるっていうか、
そうですね。
なぜなら人間が解釈するんですから。
カトリックって言うとカトリックですけど、プロテスタントはプロテスタントって言ってますけど、プロテスタントの中にいっぱいめちゃめちゃあると思います。
うん、そうなんですよ、
うん
で。どうしてかというと、そのカトリックの場合は、教会の教えがかなり絶対的なんですよ。
うんうんうん、
だから教会がこうだって言ったら従わないといけないんですけど、プロテスタントっていうのは、その聖書の解釈を自由にしていいっていう、
うん、
まあみんながその自由に解釈していいっていうのはプロテスタントなんで、当然その解釈分かれて当たり前なんですよ。それでそういうそのような違いが生じてるんですけどね。一人一人で、例えば同じカトリックの中でもこれは真実かそうじゃないかっていうので意見が分かれる部分も当然あるんですよ。さっきの復活だけじゃなくてイエス・キリストっていうのはたくさんの奇跡を起こしてるんですけど、
あ、はい、
あ、これぐらいなら起こしてそうっていうのもあれば、
うん、
これはさすがに無理じゃないのみたいなのもあって、で、実際キリスト教ってこれは聖書は聖典なんですけど、偽書っていう、偽の書って書く偽書っていうのもたくさんあって、で、これは審査で選ばれなくて偽書と認定されてるやつがあるんですけど、偽書の中にはもっと凄まじい奇跡がいっぱいあって、もう本当、イエス・キリストがスーパーマンみたいなエピソードがいっぱい出てくるやつとかあるんですよ、実は。で、それはもう本当にクリスチャンでさえも眉唾と思ってるから偽書になってるわけなんですけど、
なるほど。
その聖典の聖書の中にもイエス・キリストの奇跡、100% 信じてる人もいれば、これはちょっとどうなんだろう、単なるその比喩的な表現なんじゃないかみたいなのがあって、うんうん、イエス・キリストがその大群衆の前で話す場面っていうのがあって、で、もうとにかくみんなお腹減っててご飯がないぞってなったんですよ。その時イエスがそのパンを持ってきなさいって弟子に言って、弟子が2個ぐらいパン持ってきたら、それがイエスが奇跡でパンを増やして5000人分に増やすっていう、奇跡があるんですよ。で、これを奇跡で文字通り信じる人もいれば、様々な解釈を試みてる人もいて、
うん、
実はみんな隠し持ってるご飯があって、イエスの説教に感動して、ちょっとずつみんな出したから5000人分あったとか、
うんうんうん、
様々、だから本当はその5000人増えたわけじゃなくて、そうとも言える状況があったよね、みたいな解釈もあるし、いや、その奇跡一つをとっても、その、様々な考え方があるんです。例えばその、 イエスが水の上を歩いたっていう奇跡もあるんですけど、これは文字通り歩いたとか思う人もいれば、実は浅瀬だったとか言って無理やり説明する人もいて、でも実はそのキリスト教の理解においてはその奇跡が真実か否かってあんまり重要じゃなくて、
かもしれないですね。
なぜならその本当に重要なのは教えの部分なんで、
うんうんうん、っていうことを、まあ、さっきのね、かなり、すべて事実だっていう、してる宗派の人たちは、まあ、別として、今の話から言うと、大部分の人は、まあ、誤解をするといえば、すべてが、こう、そう、なんか、奇跡とか神、天使がどうこうで、すべてっていうよりも、その教えの本質の部分を、やっぱりちゃんと大事にしてる人が圧倒的に多いっていうこと。
だから、私はその、奇跡が信じられないから、聖書を読めないっていう人がいるとしたら、それはなんか心配することじゃないっていうか。
なるほど。
別にその信じられないところあっても全然いいわけですよ。
ここまでね、お話がかかってて今の中でちょっと思ったんですけど、確か冒頭ですかね、日本でクリスチャンが100万人未満。
はい。
っていうふうに書かれてたと思って、なんか個人的には、思ったより少ないなというふうにちょっと思ったんですけど、なんて言うんでしょう。ちょっと話広げますけど、クリスチャンじゃなくて、やっぱり日本人って、その、まあ、無宗教っていう人だったり、まあ、宗教、例えば、ね、親とか親の代からってあるかもしれませんが、やっぱりま、そっちに行って、なぜ、こう、日本人って、まあ、クリスチャンだけじゃなくて、まあ、僕はこう思うんですけど、やっぱりその宗教観というか、宗教観と宗教を持ってるかって全く別だと思うんですけど、ただ、ま、いずれにしても、その、欧米の人たちに比べて、やっぱり薄いというか、なんて言うんでしょう。ただ、その割にはというか、まあ、よく言いますけどね、精神的なものとか、まあ、霊的なものはある意味結構信じたり、当然結婚式とかお葬式とかあって、宗教とか信仰って身近なんだけど、でも意外とがっつりではないというか、なんでしょうね。これだけでまあ一テーマになりますけど、また幽霊も好きだったり、お守りもあったりとか、どう考えますか、リュウジさん。
それはもう本当に深いですよ。もうそれだけで延々と語れるぐらい。
ね、
僕はだからね、信仰心は実は皆さんあると思うんですよ。
うん、
だから僕も実は友人とかいろいろ話してて、結構なんか無宗教ですとかいう人もかなり多いですけど、本当はそれは違うんじゃないかと思ってて、
うんうんうん、
なぜなら、本当に無宗教なら、自分が死んだ時に燃やされて灰になって、それゴミ箱に捨てられてもいいはずなんですよ。
そうですね。
だって無宗教ってそういうことですから、
うんうん、
でもそんなことされて嬉しい人いないじゃないですか。
確かに。
で、せめてお墓に入れてくれよとか、せめて海に巻いてくれよとかあるじゃないですか。
その時点で。
もはや宗教が発生してるし。
確かに。
あと私無宗教だけど、一応初詣は行きますとか。
いっぱいいますよ、ね。
一応役立つの祈願はしますとか。もうそれは全然無宗教じゃないんですよ。僕から言わせると。
うんうん
うん、別にそれは全然もう批判でも何でもないですし。
うんうんうん、
それこそまあ遠藤周作先生とかが沈黙とか有名な作品で。
ああ、読みました、はい。
日本人って本当に独特なんじゃないかと思ってて。で、僕の考えではやっぱり地理的要因が大きいと思いますね。
地理的要因。
うん。だからヨーロッパから見て本当極東の端にある島国であるということ。だから島国ということで考えるとイギリスも一緒なんですけど、イギリスはもうヨーロッパの歴史に翻弄される地理的条件じゃないですか。
確かに。
ところが世界史の中心であるヨーロッパから見たとき、日本って本当に辺境の辺境なんで、で、それゆえにそのキリスト教のその荒波に揉まれてないというか、普通ヨーロッパの各国は揉まれてるんですよね。その命がけの闘争の中でキリスト教とどう向き合うかっていうことを突きつけられてきたんですよ。
うんうんうん、
で日本はそれがなくて、第二次世界大戦の沖縄占領ぐらいまで外国から占領されたこともなかったぐらいなので、
は
い、
確かに。
なんで近年でもガラパゴス化ということが言われますけど、独自の文化を育む地理的要因があった。で、その中で、昔はその神仏集合というごちゃ混ぜにしてた時代もあって、
はい、
で神仏集合で要するにもう神様も仏様も一緒でいいじゃないかっていう。うん、で、これが結構、日本人の精神性にかなり影響してるのは間違いないと思いますね。うん、だからその神仏集合の影響として、まあ、キリスト教も結局一緒でしょうみたいな考えもあって、良、はい、くも悪くも、そういうスタンスあっていいと思うんですけど、全然。
うんうんうん、
ただ僕が言いたいのは、その、無宗教とか言う人多いですけど、無宗教っていう人はいないだろうと僕は思ってますね。
うん、いやでも本当そうですね。さっき分かりやすくね、おっしゃってくださいましたけど、宗教って意識してるかは別ですけど、やっぱり何かをね、信じてるとか見えないものとか、何か大切にしてないとか、さっきみたいなことはないですよね。
そうですね。だから自分がその宗教を例えば属してるという意識がなくても、普通の人であれば亡くなったら大体どっかのお墓に入れられて、 それは大体その仏教か神道のどっかのお墓なわけですから、で、それがあなたの宗教って見なされるわけですよ、自動的に。
でも、それこそ、なんでしょう、リュウスさんの知る限りでいいんですけど、これだけ、いろいろ、要はミックスしてる。一人のに人間の中に、日本人の中に、ある時はキリスト教、ある時は仏教、ある時は神道みたいな、まあよく言われますけど、そういう他の外国人、国民、国ってあるんですか？
いや、僕の知る限りは多分なかったと思いますね。で、かなり特殊で、だから僕はよくその、まあ英語の勉強も昔からしてきましたけど、
はい、
結構そこでまあ外国人とのコミュニケーションの本とかも読んだりして、
はいはい、
そこで書かれててすごい未だに印象に残ってることがあって、
うん、
とにかくあの海外の方とそのコミュニケーションするときに、
はい、
無宗教っていうのは良くないですよっていうある本に書かれてて、
あ、はい、
それはなぜかというと外国人で無宗教って基本ありえないんですよね。
なるほど。
ありえないから、その、日本人がそのジョークのようなノリで私無宗教なんですって言うとかなり違和感がある、その国際的なコミュニケーションにおいては。
はいはいはい、はい、
これだって例えるなら私は誰も信じませんよって言ってるのと一緒なんですよ。
結構ある意味ちょっと疑われちゃいますね。
どうです、例えばその人間関係で、その例えばその人が集まる場にあって、あなたはどういう人を信じますかっていう話になった時に、うん、私はこういう友達がいますっていう人もいれば、いや私は誰も信じませんっていう、私友達ゼロですとか言って断言、なんか胸を張って断言してる人はちょっと引くじゃないですか。
確かに、確かに。
でもその国際コミュニケーションの場においては無宗教というのは僕はそういうことだと理解してますね。
うん。
だって何も信じませんよって宣言してるんですから。
面白いな。
世界の常識で言ったらそれはありえないんですよ。何かを信じるっていうのはもう世界の誰もがやってることなんで。
いや、本当ですね。
信じないという選択がまずありえなくて。だからその海外の方からすれば、信じないと言っても、あなた死んだらお墓に入るんでしょうっていう話ですよ。
ですね。
その信じないでどういうことなら、多分その理解されないっていうか、
面白い、
ある種そこはちょっと無責任っていうかね。
なるほどね。
それだけ日本がやっぱり恵まれてたんだと思いますけどね。恵まれてた社会だったというか、
うん、
例えばその辺で野垂れ人でもなんかどっかがケアしてくれるみたいな。
そうですね。本当
だ。そういう社会だからこそ別に、いや、私は無宗教でいいですよ、みたいなのが結構まかり通ってしまうっていうか、
いや、それは思いますよね。まあ、リュウスさんもね、いろいろ海外行かれてますし、やっぱり一億総中流みたいに言われたこともありますけど、なんていうんでしょう、アベレージの、なんか平均の部分がいろいろレベルが高いですよね。まあ、端的には、例えばイギリス行ったりすると、スーパーも超、ハイクラスの人たちと、そのね、一番下の人たちのスーパー、いわゆる真ん中があんまないですよね。うん、ないけど、日本は、やっぱその真ん中のレベルがめちゃめちゃレベル高いじゃないですか。
はい。
だから、ちょっと、まあやっぱ特殊ですよね。いくら日本も今いろいろ厳しくなったとはいえ、まだまだそんな簡単にのたれ死ぬわけじゃないから。まあここまでね、ドロドロの聖書について今お話いろいろ伺ってきましたが、ちょっと海外なんていう話も出てきたところでですね、リスナーの方から質問いただいているんで一ついいでしょうか。
はい。
はい。はい、これ結構流水ファンじゃないですかね。そして BBB ファンかもしれませんが、リスナーの方から森博先生の本を、リュウスさん英訳されていますが、海外での売れ行きや評判はいかがでしょうか。40代男性ということで、まあ、BBB の話も含めてちょっとリュウスさん、まあ、ご紹介お答えいただけたらと。
今年ちょうど10周年なんですけど、
10
年前の2012年から日本人の小説家とかビジネス書著者の作品を僕とか、まあ、他の人もたまにいるんですけど、まあ、基本は僕が英訳して、ザ・ビビビというサイトを通じて、その電子書籍の形で販売してるんですよ、世界中で。で、実は早川さんのコンテンツも、早川さんのインタビューとか、早川さんの戦争の記憶シリーズとかも、電子書籍で出させていただいて、まあ、戦争の記憶シリーズとかも海外からすごい反響があるんですけど、まあ、その中で一番やっぱり人気があるのが森博さんのシリーズで。
すごいですよね、森さんが書いてるっていうのがね。
で、森博さんのスカイクロラシリーズっていう人気シリーズがあって、SF のシリーズなんです。これは世界的映画監督の押井守さんが映画にされたんで、海外でもすごい知られてて。
はいはいはい。
で、このスカイクロラシリーズ長編5冊と短編集1冊を、実はもう今年2022年に完結したところなんですよ、英訳が。で、それやり終えたところなんですけど、これはもう、やっぱり かなり反響がすごくて、うん、まあ他のコンテンツよりも桁が2桁も3桁も違うぐらいダウンロードされるし、現時点ではやっぱ30カ国以上で常にダウンロードされ続けてるし、
うんうん、
で、僕、去年、2021年の年末に発表したんですけど、
はい、
森博さんって、まあ、その、ミステリーを中心に書かれてきて、まあ、森ミステリーと言われてて、まあ、 日本国内だけで1700万部売れてるんですけど、
すごい。
その一冊目の全てが F になるっていう、はい、まあ代表作がありまして、これも現時点で日本国内で90万部売れてて、今も売れ続けてるんですよ。で、テレビドラマとかテレビアニメにもなったんですけど、うん、これを BBB から英訳で出させていただくということになってて、で、今年、まあそれを発表する予定になってるんですけど、森博さんは日本では知らない人がいないぐらいの人気作家なんですけど、海外にもやっぱちゃんと通用するんだなっていうのが、本当にすごいなと思いましたね。うん、あともう一個すごいのは、その、ザ・ビービーというその英訳活動を始めた時に、はい、最初僕、英語が公用語の国でしか読まれないんじゃないかと思ってたんですよ。
あ、はい、
ところが全然そんなことはなくて、本当に世界中の国々で読まれてるんで、うん、だから英語って本当すごいなと思いましたね。
こう今英語の話も出てきましたけど、やっぱりね、流星さん、英語、そしてね、このドロドロの聖書というか聖書に入っていくきっかけになったね、小説、大村住忠。
はい、
のちょうどあれは2009年ぐらいからいろいろ書き始めてたんでしたっけ、プロジェクト。
そうですね。だからもう本当早川さんと会い始めた時ですよ。
そうですよね。
だから僕はなんでクリスチャンになったかと言いますと、はい、2009年にその、まあ、長崎県大村市という長崎空港があるところの、はい、元市会議員の方から大村住忠という戦国武将の小説を書いてくれないですかって依頼されて、
うんうん、
で、それが本当出発点ですからね。その時点では僕、聖書も全然読んだこともなければ、そのキリシタン大名の小説を自分が書けるとは夢にも思ってなかったんで。
そうですよね。
だから自分が将来クリスチャンになるなんかも本当全く思ってなかったですよ。
ねえ、まあこの本の中にもね、ありますけど、最後の方にもありますけどね、リュースさん自身がね、クリスチャンどころかって言い方もあるんですけど、どちらかというとね、宮司のね、家計を継いでるとかね、と、ね、
うん、
いうところからだから、やっぱり、でも今となってはね、すべて、こう、なるべくしてなったのかなっていう部分も、この、最後の本を読んでて思ったんですけど、少し、話変わりますが、うん、まあそういう意味でね、英語だったり、確か、リュースさん、まあ今もかもしれないですけど、そのスペイン語とかポルトガル語とかね、まあいろんなものも、こう、同時に学んでたり、まあ僕もね、おかげさまで本当に2012年から、特に3、4年がっつりリュウさんに学ばせていただいて、まあ、ごめんさまでなんとか今も、英語、頑張ってますけど、まあ、本当に冒頭でもね、聖書は苦労されたっておっしゃいましたけど、やっぱり僕、リュウさんの何かを学ぶ、こう、エキスパート、まあ、そして教えるエキスパートって、本当他にいない、半端ないと思うんですけど、改めて、こう、何かやっぱり新しいこと、特にハードルがあるものを、まあ、あえてアラフォーと言いましょう。僕もそうなんで、40代とかそれ以上から、学んで最短でものにするためのコツって何なんでしょう。
まあ、結局思うのはやっぱ小さな成功体験を積み重ねるしかないかなと思いますね。
小さな成功体験。
いきなり大きな目標に挑むんじゃなくて、うん、とにかく、まあ、かつての僕もそうでしたけど、最初はできないと思ってるわけですよ。かつての僕もその英語は絶対できないと思ってたし、うん、聖書なんて読みこなせるわけがないと思ってましたけど、ちょっとずつ分かるという体験が多分大事で、
うんうんうん、
そのちょっとずつ分かった自分をできるだけ肯定してあげるというか、
はいはいはい、
で僕がよく言うのは、だからそのドリームキラーと言って他人にダメ出しする人近くに置かない、これが一番大事だと思いますね。
もうそれ常々前回のインタビューの時もおっしゃってましたよね。
いやでも本当そうなんですよ。だから、ある人が夢を持って頑張り始めた時に、近くにドリームキラーがいるとそんなことやって何になるのとか言い出すんですよ。僕の周りにもそういう人はたくさんいたんですけど、そうすると、そのせっかく前進を始めた歩みが止まってしまうので。
まあ似て非なるものだと思うんですけど、ドリームキラーはわかるんですけど、ただ、なんて言うんでしょう。ある意味、こう、自分にね、厳しいことを言ってくれる人とか、それも愛情の裏返しっていうのもあるじゃないですか。だからそことドリームキラーは当然違うと思うんですけど、そこの見極めとかも大事ですよね。
そこは本当難しいですね。確かにダメ出しされて、それが腹立って奮起するっていうこともありますし、
はい、
人によってはだからいいのかもしれないですけどね、その奮起できる人であれば。うん、まあとにかく僕が言いたかったのは、他人からしたら、そんな大したことじゃないっていうような小さな成功でもいいから、その自分を褒めてあげることしかないと思いますね。僕なんかだからその、本をずっと作家やってて意外と思われると思うんですけど、本をずっと読み続けるのが苦手で。
ねえ、意外ですよね。
1、2ページ読むとやめたくなるんですよ。
信じられない。
だから僕、実は1、2ページ読んだら今日は読んだっていう記録をつけるぐらい。で、それで自分を褒めてあげてるんですよ。今日は僕2ページ読んだとか。で、その積み重ねで実は聖書とかも読めるっていうぐらいのことなんで。だから、イチロー選手の好きな言葉であるんですけど、その小さなことを一つずつ積み重ねることだけがとんでもなく遠くへ行く、一つの方法っていう。で、本当そうなんですよ。 だからそれこそさっき名前出た森博さんとかってご自宅にあの庭園鉄道っていうのを作ってて、
ああそうですよね。
ものすごい広大な庭にご自分で列車を走らせてるんですね。それお一人でやられてるんですよ。
流星さん、ね、実際見たことあるんですか？
僕は何度も乗らせていただいたんですけど、
すごい羨ましい。
でそれがもう本当すごい広い敷地を列車が走ってるんですけど、森博さんお一人でやられてて、
すごい。
で僕でもいつも思い出すんですけど、森さんはそれ一日一日コツコツやられてるんですよ。一、うんうん、日の作業は僕とか早川さんでも簡単にできるような線路一個置くとかそれだけだったりするんですよ。はい、ところがそれは森さん一つ一つの小さなことを積み重ねることでとんでもなく遠くに行けたっていうか、だからさっきの一郎選手の言葉と全く一緒なんですけど、僕いつもその二つを必ず思い出しますね。
いや、でもまあそういう意味では一つ一つは本当にある意味非凡では全然なく、ある意味平凡かもしれないけど、まあやっぱりそれをずっとどれだけ続けるかっていうところで信じられないところまでやっぱりみんな行けるチャンスあるってことですよね。いや、
絶対皆さんありますし、だそのためにはそのことを知っておく必要があると思うんですよ。
ああ。
この小さなことを一つ一つ積み重ねるだけでいいんだと、知ってるだけでいいと思うんですよね。うん、でもそれ知らないと、
はい、
あ、こんな小さなことしててもしょうがないよねっていう、この小さいことしててもいつか大きなことはできるはずないよねと思っちゃうんですよ、人間って。
うんうんうん、
かつての僕もそうだったんですけど、ところが今僕は小さなことの中にしか、その成功のヒントはないと思ってるので、僕はとにかくだから毎日心がけてるのは小さなことでいいから、できるだけ積み重ねていくっていうことですね。
本当にね、なんか内輪の話になっちゃいますけど、ね、僕も英語なんか本気でやろうと思って流星さんにいろいろ指導いただいて、あれもちょうど10年前が32歳の時でしたけど、やっぱりね、まあペラペラには程遠いですけど、でも積み重ねてたら本当のなんとかのなんとかにはなりますもんね。
いや、なってますよ。早川さんむちゃくちゃ成長してますし。
いやいやいやいや。
まさに当時の早川さんも特にあの忙しさのピークだったんで、
はい、
最初言ってこられたのは流水さんなんか近道ないですかみたいな感じで。
でそんな、そんな下世話なこと言ってましたか。
近道はないですよってことで。
まあでもそれが愛情です
ね。あの、一歩ずつ積み重ねていくのが実は一番近道なんですよね。
あ、本当そう思いますよね。
みんなだから結局近道ないか近道ないかって探し回ってるのが逆に遠回りになっちゃってるっていうのが、ほとんどの人実はそうなんで。
うんうんうん、
エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。概要欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは5月の31日火曜日夜19時からです。たくさんのご質問募集しております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市政の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューをしてきた早川洋平さんがそのすべてを余すことなくお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限のコンサルティングがついた映像コースとリーズナブルな価格でスタートできる音声コースの2つからお好みの受講方法をお選びいただけます。詳細や受講のお申し込みは概要欄に記載してある会う力養成講座のホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェが5月の18日水曜日の19時から Zoom にて開催されます。今月の本めちゃくちゃ面白そうな本ですよね。
そうですね、今月は映画を早送りで見る人たち、ファスト映画ネタバレコンテンツ消費の現在形ということでですね。
うん、
ね、まあ映像をね、早送りで、まあ 1.5 倍とかね、そういう機能もついてきてて、まあいろんな見方する人いると思うんですけど、やっぱりね、それなりの時代の背景があると思いますので、まあ、そのネタバレっていう見方は僕はしてないんですけど、まあやっぱり時間をね、時短っていうのはどうしてもなってきたりするので、うんうん、まあいろんな、それを、人それぞれ理由があったりすると思いますので、うん、まあ、実際参加する方にもね、あのいろいろそういうものを聞きつつ、いやいや私はやらないよ、僕はやらないよって人もいるかも当然知れませんし、うん、逆にここにはこの本には書かれてないような理由でね、あのやるっていう人もいるかもしれませんし、まあなんか、うん、あのあれこれ話しながら、そしてこの本はあくまでテーマ書籍でありますから、読んでこなくてもね、あのこの QR カフェは天野さんも何回も参加してくれてると思いますから十分楽しめますので、皆さんの逆にねお気に入りの一冊を持ってきていただければ、みんなであれやこれ話しながら楽しい時間を過ごせると思いますので、ぜひ気楽に遊びに来てもらえたらなというふうに思います。
はい、すごくアットホームな雰囲気なので、そうですね、なんかお酒とかおつまみとかご飯とか食べながら一緒に本を読みたいなと思います。 5月の、18日水曜日の19時からですね、皆様のご参加お待ちしております。ということで今回もエンディングのお時間ですが、なんか冒頭の早川さんの話聞いて、はい、やっぱりインタビューするときっていかにこう相手の事前情報の中でこうイメージして膨らませるかっていうのがやっぱり大事なんですね。
そうですね、まあ、そういう意味ではね、こう、まあ、やろうと思えばそのさっきの事前情報その場だとしてもね、
うん、
まあ、僕だったらなんかその30秒でもね、なんかその、うん、その人に直接聞けんだったら直接ちょっと本なんかインタビュー、まあ、そうすると構えるかな。だからその人をよく知る人、当然あの人にインタビューしてみたいに言う人がいるわけでしょ、うん、だからその人に30秒でもいいから聞くとかね、
うん
うん、だから、まあ、まあその辺はやるよねって、ごめんなさい続きになっちゃいましたけど、
うんうんうん、なんか早川さん今まで CM とかのインタビューとかもされてるじゃないですか、はいはいはい、だからそういうところでこう見せ方だったり難しい部分とかこう絶妙な部分があるんだろうなと思って。
あ、まあね、なんかね、まあ、よくも悪くもいろんな失敗も含めて経験してますから、なんかその辺はあるかもしれませんが、うん、でもね今から、まあ、羨ましいですよ、こう20代も23とかでそれだけの経験をしかも仕事としてやってるわけですから、まあぜひね、うん、あの将来僕に合う力を教えていただけたらというふうに思います。
ちょっとメキメキ質問力をこれでも、はい、ぜひぜひ勉強しながら伸ばしつつ活かしていきたいと思います、はい、ということでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
さよなら。